都市伝説をポップに語るオカルト研究所。
この番組では都市伝説やオカルトなことが好きだけどちょっと怖いなーっていう人に向けた楽しくポップにオカルトを語る番組です。
はい、
はい、
始まりました。36回でございます。
はい、
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、やる気はありますかね。今日はどうでしょう。
ありますよ、バンバンです。
マジ？
はい確認されるとちょっとあれだけど
はい、まあ、最近じゃないんですけど、僕あの芸人のネタを、まあ、YouTube で見るの結構好きなんですけど。好きなネタだけ見れるじゃん。
そうだね、サンドイッチマンとか見てたわ。
いや俺芸人なんかここ1年か2年くらいもうチョコプラがねずっとねもうハマりでね
言ってるよね。
チョコプラ面白いんですよね、見たことあるネタ？
ネタあんま見たことないかも。
あ、そっか、でも見せつけたか一回。
見せつけられた記憶はあるけど内容が頭に入ってないんだよね。
あーね、まあ、内容あんまないからね、そう最近ね、そう YouTube でもなんか新しいのあがたびにちょっと見てるんですけど僕は、チョコプラは。でチョコプラの松尾さ
ん
が、あの1個のモノマネするやん。
はいはいはい、
あれ松尾さんがやる IKKO のモノマネをできるようになりました。
IKKO のモノマネじゃなくて IKKO のモノマネをしてる松尾さんのモノマネね。
そうそうそうそう、いけますね。
はい、お願いします。
練習させて。
分かった。
練習したらやっちゃうか。ちょっと一発で、ちょっといけるかどうかわかんないけど一発で。
分かった、
いきます。やだ
そこだけなの？
いや、そこ
どんだけとか来るのかなと思ったらでもわかる、
わかる、
わかる。
やだ
松尾さんの方だなっていうのはわかる。
そうそうそういう、
は
い、
特技が
新しく習得した、はい、モノマネの披露でした。
僕すごいです
、はい、でどうですか最近モノマネなんか習得できました？
最近何もしてないですね。なんだ、モノマネそんな習得するもんなの？
いや、ほんとにいないよ、そんな人、あんまり。
ないなーって思ったけど。
やってみな、IKKO さん。
IKKO さん。IKKO さんか
な、もう一回聞かせてあげようか、松尾さんの。
あ、OK、OK、OK。松尾さんの方になっちゃうじゃん、そしたら。
やだ、
はい、やだ
誰誰って感じだな。
嫌な人だもんね、ただのね。
もう一個のあのそろりそろり
そろりそろり
誰なの本当にダメですね。
そうね、モノマネダメなんだよね、身振り手振り派だから、どっちかっていうと
派閥ないからそんな
身振り手振り派閥の方だから僕の所属は。
ああ、なるほどね、
ラジオではできないね、ちょっと。
ああ、そっか。じゃあ今度 YouTube で、はい、身振り手振りのモノマネをともやが出しますので皆さん楽しみに。
言わなきゃよかったな
ラジオじゃできないって言うんでね彼は。
まあそうね、
映像であればね、
まあバンバン声だけよりはまだ、
ああそうね、
はい
はいという話題でした。どうでした？
いやでした。
なんで俺披露したのに。
まあ確かにね、そこは不公平かもしれない。確かに、
本当だよ、ふざけんなよ、
そんなに怒られんの？
はい、というわけで第36回スタートでーす。
はい、ということで今回の研究内容は何ですか？
やば、滑舌やば
ということで今回の研究内容は何ですか？
はい、今回の研究内容はドゥルルルルルルルルルルルルルン、時空のおっさんです。
出た、ついに
第1回で如月駅の時に言ったやつですね。
ついに聞けんな、時空のおっさん。
うん、そっか、ずっと知らないまま生きてたんだ
そう、第36回まで聞かされて見てきた
長、やっと伏線回収、ワンピースくらい伏線回収が遅かったね
長かったね。
というわけでは
い、
まあ時空のおっさんについてやっていこうと思います。
お願いします。
でも有名だからね、普通に皆さん知ってると思いますよ、オカルト好きであれば。
僕だけなのかな、この聞いてる人の中で知らないの。
いや、そうですよ、本当に時空のおっさんっていうのはね、時空のおっさんなんですよね。
終わりですか？
まあね、パラレルワールドのお話なんですよ、時空のおっさんの話って基本的に。
へ
ー、パラレルワールドご存知でしょうか？
なんか仮想世界みたいな。 空想世界みたいな。
あーなんかちょっとニュアンスが違いますね、そういうと。
あーそうなの。
平行世界ですね、パラレルワールドって。
世界線的な、
なんかね、例えば、
うん、
もしもの世界みたいな。この道を右に行った世界線と左に行った世界線がこう同時に流れてて、
うんうん
うん、それがなんかちょっと違う2つの同じ世界がなんか平行してあるから平行世界。
うんうんうんうん、
わかります。なんか
わかるわかるわかる。
それがそこに、別の平行世界に行っちゃった人が出会うのが時空のおっさんなんですよね。
うんうんうん、
本来いるべき世界線に何かの間違いでから、別の世界線に行っちゃった人が時空のおっさんに出会うんです。
はいはいはい。
でこの人まあいろいろ特徴があって、
うん、
それが、まあ、2チャンネルのこんなエピソードがありましたみたいな投稿があるじゃないですか、
うんあるね、
そこにたびたびその時空のおっさんっていう人が出てきて、
うん、
でたまたまというかその時空のおっさんっていうかこういう人に会ったっていう特徴がすげえ偶然の一致かなんかわかんないけど合うんですよ、めちゃくちゃ。だから本当にいるんじゃないかみたいな感じで言われてるっていうね。そうそうそう。まあその人の、まあ、時空のおっさんの特徴は、
うん、
作業着を着てます、大体。
大体。
大体。
はいはいはい。
で大声で怒鳴ってきます。大体。
嫌なおっさんだな。
大体返事がぶっきらぼうで、
うん、
で小柄です。
ああ。
これが時空のおっさんです。こいつがよく出てくるんですよ、なんかいろんな話に。また時空のおっさんだみたいな。また出たよこいつ。
ああ恒例なのね。はいはい。
そうでそんな中でも僕の時空のおっさん系の話の中でも僕が一番好きな話を今回しようと思います、うん、
はい。
でどうしようかしら、前編読むと鬼長えなってことに今気づいてしまってどうしようか悩みました。というわけでめちゃくちゃ長いんで、
うん、
なんて検索したら出るかなこれ。時空のおっさんスペースマンションって調べれば多分僕が一番好きな話が出てくると思うんで、導入で気になった方は見てみてください。
はい
はい。じゃあ読んでいきます、最初の方だけ。
はいはい
はい。去年の4月に大学を卒業してマンションに引っ越した。そのマンションが、うん、まあ変な形のマンションなんだけど、
うん、
真ん中が中庭になってて、で自分は左端に住んでますと、
うんうん、
でマンションは6階建てで、右側にあの玄関があって、そこからしか出入りはできない、
はい、
で中庭って言っても地面も壁もコンクリートで使い道がほとんどなく、で俺の住んでる部屋からはドアがあって中庭に入れるらしいと。でその中庭がおかしい、
うん、
でどうおかしいかっていうと、まあなんかその中庭にいるしばらくいるとなんかだんだんだんだん目が回ってきて気持ちが悪くなってる、気分が悪くなってくると言ってるんですね。で住み始めた頃は中庭入ることもなかったから分かんなかったんだけど、5月に部屋を掃除していると小さな虫が結構湧くから、まあ、殺虫剤を中庭に撒きに行ったと、
うん、
で撒いてたらなんかフラフラしてきたから殺虫剤の成分でも吸い込みすぎたかななんて思って気にしてなかったですと、
うんうんうん、
でさらにしばらくして6月にまた掃除をしに中庭に入りました、
うん、
でもうすぐ入ってすぐフラフラし始めて、まあなんか暑かった暑いしなんか空気がこもる場所だからやられたのかなみたいな感じで休みながらこう中庭を掃除してました、
うん、
で中庭に入ると、視界がぐるぐると回り始めて、部屋に入るとすぐ回復すると、
うん、
あまりにもすぐにね気分が悪くなって部屋に戻れば良くなるからなんかやばい期待でも出てんのかなみたいな、
あガスみたいな、
ね、思ってたらしいんですよね、うん、そうそうそうそう、うん、で管理会社に電話した中庭について聞いたら以前、住んでた人から特にそんな連絡はなかったんだけど念のためとか言って来て調査してもらいました、
うんうん、
でなんかまあ排水溝とかいろいろ調べるけど異常なしで目回るのは自分だけだったと。
あはいはい、その業者さんは関係ないんだ。
そうそうそうそう、本当に自分だけなっちゃうと。でその後、中庭に入ると目また目がぐるぐる回るのは続きました、
うん、
でまあ正確には本当に部屋中庭に入って部屋と作階のドアを閉めると気持ち悪くなると。
へ
ーそう。で10月また掃除しに中庭に入りました。で別に暑くもないし体調も悪くない。で中庭入ってすぐまた目がぐるぐるぐる回りだしたと。で今までよりはるかに強いこう気分の悪さ、
うん、
でドアを閉めた瞬間一気にもう上下が分かんなくなって倒れ込んでしまいました。
やばいね、
で気分がそうそう、で気分がめちゃくちゃ悪くなり吐きそうになりながらとにかく体をこううわーってやってました、
う
で視界が赤黒く染まっていき、そのまま一瞬だけ意識がなくなりました、
うん、
一瞬というかなんか瞬きした瞬間に赤黒いのがなくなりました。で気分が悪いのも全くなくなって、俺はそのまま掃除をして部屋に戻りました、
うん、
で部屋に入った後、喉が渇いたから水を飲もうとキッチンに向かった。でキッチンから空が見えるんだけど、
うん、
空がもうとにかく青い、やたらともう濃い青をしてる。今日はいい天気なんだなとか思いながら、漫画を読んで、コンビニに向かいました、
うん、
で、玄関を出て改めて空を見ると、なんかとにかく青いのもそうなんだけど、空がめちゃくちゃ高いところにあるっていうのがなんか感覚的にあったらしい、
うん、
で、まあ変な匂いもしてて、嫌な匂い、嫌な匂いじゃないんだけど、なんかとにかく嗅いだことないような匂いがしてると、
うん、
でマンションの廊下を通ってコンビニに向かう、町内会の掲示板があるんだけど、うん、そこに目をやると違和感を感じました。見てみると漢字とカタカナとひらがながごちゃ混ぜになったわけわからない文字が書いてある。
怖いね。
そうそうそうそう。でそのなんか政治家のなんかポスターみたいなの、うん、政治家の顔写真の下に、まあ、本当にわけわかんない文字がうわーっと羅列されてると。でなんかそのまま歩いていって、お花屋さんの看板とか、まあ、コンビニとかの文字も全部意味がわからないむちゃくちゃな文字がいっぱいこう闇雲にブワーッと書いてあって、マジで気持ち悪いんですよ、はいはい、で、だんだん怖くなってきて携帯を取り出してみたんですけど、携帯電話は圏外で、
うん、
でもメールとか今まで通り普通の日本語なんですよね。そうおかしいおかしいと思いながら部屋に戻ってテレビをつけると、テレビの言葉も理解できないと。
何喋ってるかわかんないんだ。
そうそうそう、見たことない番組ばっかりで、タレントも全員知らないと、
うん、
で、水を一杯飲んで落ち着かせて、あ、まあ、頭でも打っておかしくなっちまったのかとか思いながら近所のかかりつけの病院に行くことにしました、
うん、
で病院に向かう道中も文字は意味のわからないものばかりで、知ってる人に会いたいとか思いながら病院に向かったんですけど、まあ、病院の看板ももちろん意味不明、
うん、
で言葉が伝わるかどうかわかんない中、受付に行くとお互いもう会話ができないわけですよ。
それはそうだよね、
うん、そうそう、受付の人もわけわかんないしっていう、保険証を見せても首をかしげられる、
うーん、
という、もうこのわけわかんない世界に来ちゃったわけですよ、
うんうんうん、
でしばらくすると警察らしき人が3人来ました。で警察らしき人と、まあなんか白衣の人、あのその病院のね医師はチラチラと俺の方を見ながら警察が自分に近づいてきました、
うん、
でなんだかよくわからないが、とにかくなんか引っ張られたらしいんですよね。そのまま連れてかれる、どっかに連れてかれるみたいな感じで。でもなんか警察が何とかしてくれるのかなと思ってたら、そのままパトカーの中にこう入れられて、もうクソ萎えてるわけですよ、本人さんは。
捕まったわみたいな。
そう、いや捕まったというか、なんって言って、
ああ、
そう、なんなんこれっていう感じでこうバーッと萎えるわけです。でなんかまあ最初の方は意思疎通を図ろうとしてるのか、なんかわかんないんですけど、
うん、
こうお互いに文字を見せ合ってゆっくりその文字を読んでいくみたいな、
うんうんうん、
一応カタカナとか漢字とかがごちゃ混ぜにはなっているんですけど、日本語じゃないですか。
うんうん、そうだね。
なんでその日本語を、まあ、羅列をこうゆっくり文字を見せながら読んでいくみたいな感じで、
うんうんうん、
こうなんかすごいもう物珍しいように、なんかこう実験というか、なんかそういうコミュニケーションを取っていくわけですね、このまま、
うん、
でまあこう次第にこうだんだんこうやり取りをしてって、でまたそこから移動するみたいな感じになったんですよね、
はいはいはい、
でそのまま車に乗せられて、
うん、
こうバーって移動してたんですけど、まあ1時間ぐらいこう車内で揺られていて、そのままなんか眠ってしまったらしいんですよね、
うん、
その本人さんは。で気がつくと俺はベッドで横になっていたと、
うん、
で車の中じゃなくて病院みたいなところにいたらしいんですよね、
うん、
起きたらもう。で起き上がろうとすると頭がガンガン痛くなって、むちゃくちゃ気分が悪くなった。で医者が俺の顔を覗き込みながらペンライトみたいなので目や耳とか口の中とかを見られました、
うん、
医者が診察を得ると他の医者たちと何やら話し始めました。で話したかと思うと今度はまた別の医者が来て、こう頭を触ったり顔を触ったりとか、なんか機械みたいな棒をなんか鼻とか耳に突っ込んだりとか、
うん、
こうずっとやってるわけなんですけど、自分はもういい加減にちょっとイライラしてきちゃいます。
やだもんね、棒突っ込まれたら。やら
っそうそうそうでも医者たちはそれでもうかなりビビった感じになっちゃいました。
うん、そうだよね、意味わかんない言葉でララって言われてると
か、ね、そうそうそうそうそう。でまた肩あたりにこう注射をブサーって刺されて意識がこうまた薄れていきます、
うん、
ってみたいな感じで、もうすげえもう人体実験みたいなのされてるわけですよ、この人数。でその後どうなってしまうのかというお話です。
先が見えないんで分かんないね。ただ、はい、一個言いたいのは、
うん、
ジクロンさんどこ行ったの？
いやそうなんですよね、ちょっとジクノさんね、え活躍するところがだいぶ後半なんでね。
ああ、そうなんだ。
そうなんですよ。なんでジクノさんのエピソードなんですけど、時空のおっさんが出てこないというところで、うん、ぜひ見てくださいという形で終わらせていただきたいですね。
気になる方はみたいな。
はい、ちょっとでも面白そうでしょこの話。
面白そう面白そう。
うん、上がったらしいんで時間がある方はぜひ読んでみてください。
はい、
時空のおっさんスペースマンションで調べれば出てきますんで。
一番目に出てくるの？
一番目出てくる。
俺が異世界に行った話をするってやつ？
それそれそれ。
ああ、わかりました。
はい。
結果としては僕は、
うん、
あ、作業着の服着た怒鳴る、うん、ちっちゃいおっさんってことしかわかんなかったけど。
そういうことです。まあだからそいつが要するに、まあまあ、いろんな異世界の生き方をする人がいて、
うん、
で異世界に行くたびにまあなんかそいつがバーンって現れて、あ、何やってんだって言って助けてくれるんですよそいつ。元の世界に戻してくれる人なんですよね。
あー、時空パトロールみたいな人なんだ。
そうそうそうそう、だから管理人みたいな位置づけらしいです、その人。そうなんで時空のおっさんに会ったら助けてくれるんで、
うんうんうんうん、
仲良くしてくださいね皆さん。
そうね、怒鳴られたら萎えるもんね一瞬。
そうそうそう、萎えるけど、まあ、いいやつだと思うんで多分、
うんうんうん、
仲良くしてあげてください。
はい、いいこと聞きましたね。
はい。ということで、研究結果の発表の方お願いできますでしょうか。
はい、今回は時空のおっさんに関するエピソードを話していただきました。
はい、
研究結果は、作業着着たちっちゃいおっさんには全員仲良くしましょう。
いや、限らないんだよな。
え、でも、まあ、でもドイツが誰だか分かんないじゃん。
まあまあまあ。なんかちょっとね、不思議な感じがしたら、
うんうんうん、うん、
とりあえずね、そういう人に、風貌の人にね。
だって今回はさ、そのそれこそ字が読めないとか、うん、顕著にこう俺やべえってなったけどさ、
うん、
ただの平行世界だったら本当にちょっとのわずかな差とかもありそうじゃん、
うん、
ただそれこそね、隣の家で工事してるおっさんの可能性もあるわけでしょ、
う
ん、
まあまあそうね。
いや、やっぱ全員やっとくべきだわ。
あ、まあ確かに。そうだから、なんか近くで工事現場で働いてるおっさんとかにおにぎりとか差し入れした方がいいと思います。
確実に何こいつってなるけどね。
はい
はい、まあいい世界にしていきましょう、う
ん、はいはい、というわけで36回でした。
はい、
ちょっとエピソードが長かったね。
思ったよりね、結局出てこなかったしね。
ねえ、キーマンがね。
ねえ、
まあでもなんかあれと一緒よ、うん、ディスマンと一緒よ。
あ、ちょっとそれは思った僕も。
うん、
あれみんなが見たことある同じ人っていうね。
まあでもリスマンはね、完全にあの、
うんうん、
そうだけど、
プロジェクトだったもんね。
そうそうそう。でもこの時空のおっさんはわからないよ。まあ兄ちゃんですけどね、言うて。
まあね。
まあそんなもんですよ、都市伝説なんてのは。
まあそうね、前も言ってたもんね。
うん。
都市伝説のくくりはみたいな。
そう、嘘の話です。
はい。
わかんないですけどね。本当にあるかもしんないよ。
そうね。
なんだよ。
そんな喧嘩をしたのいきなり怖いんだけど。
乗り移っちゃった。
おっさんが
そうそうそう、
怒鳴ってきたわ突然。
うん、
仲良くなれる気しないわやっぱ。でも
ね、いきなりねこんなね、
うん、
あ、何やってんだとか言って言われたら、
何このおっさん。こ、怖いもん普通に。なんか怖い怖い、あ、この人やばい人なのかなって思っちゃうもんね。
うん、ね、思っちゃうね。まあでもこれを知ってると。
そうね、
ワンちゃん、うん、ただのヤバいおっさんの可能性もあるけどね。
変にただのヤバいおっさんと仲良くなっちゃうっていう可能性もあるわけでしょ。
可能性もある。そう、可能性はあるよ。うわぁ、ただのヤバいおっさんだったっていうね。
リスキーだよね、だいぶ。そう思うとね、
だいぶリスキーだね。うん、まあ気をつけてください。
はい、いろいろね、
ヤバいおっさん注意で。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。オカルト研究所では解説してほしい都市伝説や皆様の体験などさまざまなお便りをどしどしお待ちしております。お便りはハッシュタグポカケンでお願いいたします。ツイート。
はい。 詳しく概要欄をご覧ください、はい。この放送はポッドキャストのビニ YouTube にて配信しております。 YouTube チャンネルでは時々公開収録や企画会議などを生放送しておりますので、チャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。
それでは次回の研究で
お会いしましょう。
ありがとうございました。